皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第267回です。
はい、
6月もね、もう終わりになりますけれども、福岡の方も今日天気予報を見てたらそろそろ梅雨が明けるんじゃないかと言われてましたが、
うん、そう
ねえ、昨日もね降ってたんだけどね、今日から明日以降は結構晴れマークが続くん で、うん、でしかもまた気温が上がるということで、
いやーね、
福岡の南部の方久留米市あたりは次の週末35度6度7度行くんじゃないかみたいなねこと言ってましたが、どうなんですかね、8月になったら
ね。恐ろしいね。
でその一方ね、鹿児島の南の方では最近地震がね頻発してて、震度はねそんなに大きくはないとはいえ、しょっちゅうね地震速報が流れてくるし、なんだかねもう困ったもんですわね。まあそんなこんなでね、もうそろそろ7月になろうかという時期ですが、うさこの方はどうですか最近は。
最近、いや、特に何もないんだよね。
何かやってくれんかね。そろそろ。
話せることが特に何もないんですよね。
話せないことがいくらあってもそれ話せないんで、話せることを何かね、またね、かつてのパンの耳の話みたいなやつでもいいからさ、あるいはもう、段ボール箱だらけとかね。まあそういった話をね、また聞かせていただきたいと、多分みんな思ってると思うんですよ。
うさこどうしたみたいな。何もネタがねえのか、お前って。
リスナーの皆様にお伝えしておきますと、本当の意味で何もないわけではなくて、ただただ言えないことが多すぎるだけということなんで、そのあたりお察しいただければ。
そうなんだよね。はい。
まあ、どうしても聞きたい方は、個別にうさこに連絡してみてください。
誰も連絡しようがないっていう。
いや、頑張ってね、万難を排してね、うさこの元にね、メールなり、LINE なりね、送りつけてみていただければ、まあ、もしかしたら、何か真相がわかるかもしれません。
もしかしてなんかね、いろんなあれを辿って辿り着いたとしても私もスルーするから。
すごいよね、この人はメールが届いたとしてもね、もう速攻ゴミ箱に入れるとかさ、そういうことを、やりかねませんので。
あ、なんか来たと思って、一応、あ、なんか来たと思って読んで、ふーんって言って終わるって。
かといって私の方に聞かれても私もお答えできませんので、うさこへのお問い合わせを私にね、送ってくるのは、ご遠慮いただきたいと。
そうだね、
ぶっちゃけ言えば私もうさこのすべてを知ってるわけじゃありませんから、知ってることも多少はありますけど、知らないことの方が多いんで、お答えのしようがないということで、まあ逆に私の方は隠し事ないですけどね、大概も喋ってますんで。いや、本当にないですよね。もう、仕事のことなんかはね、言えないことが昔は多々あったけどさ、個人情報もあるしさ。今ね、それもないしさ。まあ、よほどのことがない限り大抵ね、この番組では喋ってるんですけれども。まあその流れで言うとですね、数日前にですね、またまた、出雲松江の方に行ってまいりまして、その前がね4月に行ったんですが、その時は妻と上の娘と3人だったんですが、今回は妻と帰省中の下の娘も連れて行ってまいりました。
いいね。
出雲にね親戚のおじさんおばさんがいらっしゃるんですけれども、もう2人ともね、かなり高齢で、昔はね、出雲から北九州まで車に乗って遊びに来てたりしたんですけれども、もうそれができないので、こちらから顔を見に行くということでね、行くと本当に喜んでくれるし、前も言ったけど、もう20年以上毎年のように行ってるんで、 妻の方の親戚だけれども、なぜか自分の実家のような感じでくつろいでしまうというね、
うん
う
ん。
うちはもう両親いないから実家というのはそもそももうないんですけれども、
うん、
出雲の親戚宅が本当に自分の実家のようにくつろげる場所に今なっておりますよ。
いいね。
やっぱりね、前も言ったけどあっち雰囲気がいいんですよ。
うん、
独特の空気と山とね、うん、川と海と。まあ、
うん、
一部ね、そこそこ都会っぽくなってきたところもあるけれども、
うん、
まあ20年通ってると、まあ少しずつね、こう道が整備されてきたとか、ビルが増えてきたとかいうのは分かっては来たけれども、うん、まあそれでもね、
うん、
こちらの福岡とか北九州に比べるとやっぱりはるかにね、まあ田舎なんで、まあそれがいいんですけどね。
うん、
住んでる人はね、大変と思うんですよ。冬になると雪積もるし。
そうか。
で、この時期はね、下手したらうちの方よりも暑いんですよ。今回も、気温も、うん、気温もそうだったけど、湿度がすごかった。もうムシムシっとして。あまりね、晴れ間はなくて、まあ小雨も降ったんだけれども、いやー、やっぱたまんなかったですね。うん、もう歩くと汗がね、滲み出るような感じで。
いやー、いやーね、それは。
で、今回も出雲大社にお参り行って、で、その後、松江市の方に行ったんですけれども、
うん、
今回行こうと思ってたところがですね、まあ、ご存知の方多いと思いますけれども、松江市に関わりのある作家で、小泉八雲、ラフカディオ・ハーンですね、
うん、
怪談とか耳なし芳一で有名なね、作家の方、
うん、
もともとね、外国の人で帰化して日本人になったんですけれども、
うん、
小泉八雲って松江の人というイメージは結構強いと思うんですが、自分も今回ね、調べて分かったんですけど、うん、実は彼本人が松江に住んでた期間というのが数年ぐらいしかなくて、
うん、
そんなに長くはないんですね、
。
あと熊本とかね、東京とかの大学で講師やったりもしてるんですけれども、
うん
うん、まあなんで松江のイメージが強いかというと、彼の奥さんが松江出身の人なんですね。で、彼女から いろいろなね、その怪談話とか聞いて、それを、小説にまとめていったというところで、まあ、松江に、深く関わった作家さんとして有名になってるんですけれども、
うん、
小泉八雲が住んでたお家というのが、一般に開放されて、見学することができるんですね。
うん、
まあ、小さいね、お家だけれども、特にね、今回行きたかったのが、この秋から始まる NHK の朝ドラというのが、この小泉八雲のご夫婦を、うん、まあ、主人公のモデルとして、まあ、今撮影されてるんですけれども、
うん、
で、当然ね、松江市内とかでロケがもう始まってるんですけれども、まあ、その舞台となるところなんで、うん、今後ね、どんどん観光客が多くなるだろうと思って、今のうち行っとこうと。
なるほど。
思って平日に行ったんですけれども、やっぱ平日でも結構多かったですね。
うん、そうなんだ。
写真は自由に撮れるんで、自分の X とか、インスタの方にはアップしてるんで、まあ興味のある方はね、見ていただきたいんですけれども。
うん。
で、その隣にね、小泉八雲記念館というのがありまして、ここはいろんな資料とかね、たくさん展示してあるんですが、こちらは撮影が全くできないんで、残念だったんですが、うん、まあ平日でもね、そこそこお客さん多いし、結構ね、海外の、それも多分アメリカ人の人たちが多かったですね、
うん、
まあ日本でいうところの小学生ぐらいの子供さんを連れた家族連れとかがね、何組も来てましたよ、うん、どういったあれでね、来られてたかはわからないんですけれども、
うん、
ここもね、もう5、6年前にコロナの前かな、一回行ったことはあるんですけれども、まあ久しぶりに行ってみてね、うん、そのあたりも散策したりしたんですけど、やっぱりね、蒸し暑かったですわ。
うん
うん、まあ場所的にはね、松江城って今国宝になりましたかね。その松江城の周囲に、まあお堀があって、そのお堀沿いの城下町にあって、出ると目の前にお堀があって、お城があるという感じで。まあ、ただ石垣の向こうに結構いろんな木が伸びてるんで、お城本体はその位置からちょっと見えないんですけどね。まあそれでも、いろんなお店とかね、
うん、
あってね、プラプラしても楽しいし、で、数軒隣のお店でお昼ご飯のね、蕎麦食べましたけれども、そちらも、 やっぱりね、うん、結構、まあ満席までは行ってなかったけど、思ったよりもお客さん多かったですね。天ぷらそばとか頼んだらね、思ってた以上にそばの分量が多くて、天ぷらも山盛りで、うん、おーという感じでね、うん、まあ美味しくいただきましたわ。まあそんな感じでね、今回も出雲と松江をプラプラして、ただまああまりに暑いんでね、もう夕方早めにホテルにチェックインしてね、おとなしくゴロゴロっとしてましたけどね。で、うちの下の娘がもともと大学時代に松江に住んでたので、
うん、
一回ホテルにチェックインした後ね、一人で、学校の方とかあちらこちらをね、散歩したとか言ってましたけどね。ただやっぱり大学生からすると松江ってやっぱどうしてもね古い城下町なんで、
まあね、うん、
そこで仕事を探してね骨を詰めるとかいうのはやっぱりあまりなくて、みんなね都会の方に出ていくみたいな感じらしいですよ、
うんうん、まあそうなんだろうね。
まあうちらぐらいの年になるとね、その出雲とか松江とかいいよなーという感じになるけど、まあ二十歳前後だとそうなんかなと。で、松江もね、島根の県庁所在地なので、まあ、そこそこね、まあ、都会というか、町も大きくて、
うん、
観光地を少し離れたところに行けば、いろんなお店とかイオンとかもあるし、まあ、普通にね、地方都市という感じで、うん、まあ、住むのもね、そんなに不便じゃないだろうな、という感じでね。
うん、
ただ、位置的にね、松江市って、島根県の中でも一番東の端っこで、もうすぐ横っていうか隣が、鳥取県で、
うん、
東西に横長の県なので、一番西側にあるのが、まあ、これも観光地で有名な津和野町になるんだけれども、
うんうん、
まあ、津和野から松江まで車で行くと、やっぱ4時間ぐらいかかるんですよね。
うん、
端から端まで。なかなかね、大変じゃないかと思うんですけどね。
うん、
今回もね、車で行ったんですけれども、我が家から出雲の親戚のうちまでが、約330キロ、うん。で、帰りは松江のホテルから我が家までが約350キロぐらいでしたかね。
うん。
うん、まあ、渋滞とかもないし、うん、走りやすいんですけども。まあ、それなりに距離はあると。北海道でね、かつてブイブイ言わせてたうさこからすれば350キロぐらいなんじゃないでしょうけどね。
まあそうだね。
当時ね、うさこの家から空港に行くまでがね、とんでもない距離があったという話は聞きましたけど。
そうだね。
ね、
寝ないで行ってたからね。
まあ北海道っていうのは大体もう九州よりも大きいですからね。感覚がこうバグるというか。
うん、そうね。
ね。飛行機に乗るために北九州から松江まで車でまず走っていくみたいな。そんな話ですよ。それから飛行機に乗ってね、東京に行くみたいな、
うん。ちょっと考えたら、もう頭おかしいんじゃないかっていうぐらいの距離だからね。
我が家から北九州空港まで車で45分で行けるんだから、それと比べたらやっぱとんでもない北海道の広さだよねと思いましたけどね。
いや、最寄りの、あれで空港は45分ぐらいで行けるんだよ。だけど、高いからさ、あまりにも。やっぱ、ちょっと無理してでも遠く行って、千歳から乗った方がさ、やっぱ、ピーチとかさ、なんか安いやつも飛んでるじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね。
何時間かけて、その時間をかけて安いので、行って、その、何、お金と時間をかけるのか、近場で高いのを取るか、みたいなさ。その究極の選択っていうかさ。
その頃、車で何時間ぐらい走ってたんだっけ
?6 時間。
だからやっぱり、うちから松江に行くのと同じだわね。だいたい6時間かかるから。
そうな
ん。まあ、今回もね、行きは朝6時に家を出て、うん、途中ね、休憩はしたけれども、親戚のうちに着いたのがお昼12時過ぎぐらい。まあ、だいたい6時間ぐらいかかるんで。
うん、
そう思うと、あそこまで走っていって、そこから飛行機に乗ってさらに移動するというのは、なかなか想像を絶する工程ですけどね。
うん、そうね。
まあ、久しぶりでもないけれども、2ヶ月ぶりにね、行って楽しかったですわ。
うん。いいね。私もちょっとどっか行きたい。どっか行きたいというか、もうちょっと北海道帰りたい。
ずっと行ってるよね。
なかなかね、帰り、 帰りたいんだけどさ、こう、なんていうの？なんだろうね。今さ、YouTube で、ずっとさ、北海道こう旅行する人とかの動画見てたりすんだよ。まあ、がっつりさ、北海道旅行するぞって、あちこち、小樽だ、旭川だ、富良野だとかさ、函館とかさ、いろいろ回るっていう人はさ、もうなんか、3、4日ぐらいかけてさ、もう1週間ぐらいかけてとかってさ、がっつり来るじゃん。でも、ぎゅうぎゅうになんか、詰めてさ、プランを詰めてくるわけだからさ、まあ、目白押しなわけよ。世話しないぐらいにさ。で、まあ、こんなもんだよなって、私もさ、行ったら行ったでいろんなとこ回りたいからさ、行きたいとこもいっぱいあるしさ、何日あれば足りるんだろう、私行ったらって思うと。そのぐらいの休み取れるかしらと思ってさ、そこで行くに行けなくてずっといるんだけど、で、そんな中さ、それこそ、福岡空港とかさ、なんか、名古屋とかさ、羽田とかどこでもいいんだけど、主要なところから北海道ってさ、まあ割と安いじゃん、安い航空会社使えば。
そうね。
安く行ってさ、なんかさ、この間見たら、日帰りやってる人いてさ、羽田から千歳っつってさ、日帰りでとか言ってさ、日帰りって
本当空港の近辺しか行けないんじゃないの？
そう、だから、千歳で、なんか、おいしい。千歳のさ、空港の中もさ、結構すごいわけよ。あそこ一日いても飽きないぐらいいっぱいなんか詰まってんの？ご飯とかお土産とかさ、そこ温泉とか映画とかもあるからさ、まあ泊まれるわけよ。空港の中にスーパー銭湯みたいなやつがあってさ、泊まれるんだよね。で、ちゃんと温泉、新千歳温泉みたいな感じで名前ついてんだけどさ。だからね、まあやってた、空港からディズニー空港で食べたいもの買って、いや、食べたいもの食べて、欲しいもの買って、さ、ちょっとリフレッシュしたから帰ろうみたいな感じでさ、日帰りとか一日とかさ、せめて一日とかさ、その温泉入って一泊して、次の日帰るとかさ、結構やってる人いるのよ。もう空港から出ないでその場で済ますっていう全部ね。
もったいない気がするよね。いくら空港がいいとはいえさ、北海道まで行って空港の中でわーっと騒いで帰っていくというのは。
まあでも、どうしても休み取れないけど、この土日にとかさ、もうどうしてもちょっともう気分転換にちょっと北海道あれ食べなきゃ気が済まない、私の気が収まらないとかさ、言うんで行くんだと思うんだよ、きっとそういう人って。
なるほどね。
時間ないけど、でも今どうしても北海道行きたいとかさ、でも3泊も4日も休み取れない、でも行きたい行きたい行きたい、せめて日帰りでも、行こうみたいな感じでさ 行くんだと思うんだよ、きっとそういう人って。
考えてみれば、自分もかつてね、ちょくちょく名古屋に行ってたけど、あれだって大半はさ、なんであの時カフェとシネマスコーレしか行ってないような、他の観光地とか一切行くこともなく、その2カ所だけ行ってさっと帰ってきてたから、まあその意味ではあんまり人のこと言えんね、自分も。
でしょ？わざわざ飛行機代かけてさ、時間かけていくのにさ、長野カフェ行って帰るってい
そうね。自分も名古屋日帰りはしてなくて、必ず一泊はしてたけど、まあそれでも、名古屋駅の前のホテルに泊まって、行ったその日にパッと巡って、二日目はもうすぐ帰ったみたいなパターンが大半だったから、と言われてみれば自分もそういった、人が聞いたらなんだこいつはみたいなことばっかりやってたね、昔は。
でもどうしても行きたいから行くわけだからさ。
そうね、確かに。
そんなようなもんよ。で、それを見ててさ、あ、日帰りとか、まあ、せめて一泊ぐらいなら行けるかもと思ってさ、もうさ、気持ちとしてはさ、もう北海道も本当にもう横断するぐらいさ、あっちこっち行きたいところいっぱいあるんだけど、もうせめてここだけは行きたいっていうのをもう、ピックアップしてさ、ちょっと行ってこようかなとか思ったりさ、いろいろ考えて。
いいね。ぜひぜひ、久しぶりの北海道にね、足を踏み入れていただければ。
もう実家にも寄らず。
いや、実家に寄れよ。
自分の行きたいとこだけ行って帰るって
実家行きたくないのかよ。
実家帰りたくないんだよ。
そうですか。
北海道は行きたいけど、実家帰りたくないからさ。
ひでえな。いや、でもさ、実家も行けるときには行った方がいいよ。
いやー、そうね、まあ、そうね。行ったらさ、俺が帰ってこれないからさ。あ、でも今しかないんだわね、きっとね。行っときゃよかったってなる前に行っといた方がいいんだろうなと思うけどさ。
いや、さっきも言ったけど、自分はもう実家というものが存在しない立場になっちゃったからさ。
うん。
寂しいなと思うこともないわけではないよ。
うん。
うん、まあもちろん ね、
そうね、
兄弟とかはいるんだけどさ、そこは実家ではないしさ。
うん。
うん、まあさっき言った出雲の親戚のところも落ち着くけど、やっぱり本当の実家ではないからね。
うん。
そう思うと、自分がね、本当に心をくつろげる実家というのが、まあ、ある人が羨ましいですよ。
いや、そりゃ、心をくつろげる実家なら私も帰りたいけどさ、くつろげないから帰りたくないんだよ。
知らんわ。一般論としてね。一般論として。
一般論としてね。うん。帰りたい人はもうぜひ帰ってきていただきたいんですけど。
ね。
行ったら行っただけ疲れても精神的にえぐられてるんだったらもう帰りたくないと思うんだよ。リフレッシュしに行くのにさ、延々心バスバス殴られてさ、心えぐられてよ、疲れたみたいな感じで、なんで嫌じゃん。
まあ、それについては何ともね、言いようがないですけれども。
もうそんな実家なんです、うちは。
はい。まあそういうことでね、まあ実家に行くかどうかは別にしても、おさこがね、近いうちに北海道をね、訪れることができればいいんじゃないかとは思っておりますよ。
そうだね。
はい。
う
ん、まあ皆様方もね、こうご期待ということで。
うん。
ただね、何かしらやらかしてくれて、番組的にもね、いいネタができるんじゃないかと思いますんで。
そうだね。
ぜひぜひね、頑張っていただきたいと。
今日は徳増、熊、グリーンの3人で、美味しいケーキのお店があるということで、ここ山口県は湯田温泉に来ております。
どうも、徳増です。いやー、グリーンさん、湯田温泉といえば、600年の歴史を誇るアルカリ性単純泉ですよ。
ケーキ食べに来たのよ。どんだけ温泉入りたいんだよ。あ、着きました、ここです。パティスリーフルール。イートインスペースもあるということで、早速お邪魔してみたいと思います。
なんとなく気がついていたけど、これクマさんじゃなくて、
クマもまっしぐらな美味しいケーキ、湯田温泉パティスリーフルール。
そういったところで、今週もね、感想いただきましたので、紹介させていただきたいと思います。
はい。
まずはアポロさんからですね。令和7年6月25日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト、こちらでキタキタカフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてお次はナオさんからですね。
うん。
オルネポかっこ最近ポストしていないけど実は聞いてます。カラーのキタキタカフェ、北九州行きたくなるな、大化けのご飯食べたいな、イベント T シャツは恥ずかしくて着れない派です。家で南亜の感謝祭の T シャツ着ていて、宅配便が来た時に着替えた私、理由はわからないけど恥ずかしいのです、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうしたんですか。
いや、宅急便来て着替えたって、まあ、そこに、ね、恥じらいがあるのは、なおさん、まだまだだなと思っちゃって。
ちなみにね、このポストを見つけたときに、うちの妻にも見せたんですよ。
うん。
なおさんがこんなこと言ってくれてるよ、ったらね。
うん、うん。
私はね、宅配便ぐらいなら着替えないよ、と。うん、でも、これを着て外を歩くのはちょっと恥ずかしいかな、ということを言っておりました。
うん、いや、奥さん、まだまだっすよ。
そう言っときますわ。うさこからまだまだと言われたぜ。
私、生の感謝祭の T シャツ着て買い物行くからね。あれも着るよ、未だに。あの、 能型の、あの、
映画祭のやつ。
映画祭の。うん、T シャツも着て、普通に買い物行くけど。
まあ、うちもね、感謝祭もあるし、能型映画祭もあるし、あと、シネマスコールでね、買った、あの、イラストのやつとかもね、ありますけど、自分も家の中で着るかな。もちろん、あの、宅配便が来たぐらいではわざわざ着替えたりもね、しないけれども。
うん。
能型映画祭で持ってるやつもいろいろあるんだけど、
うん。
黒字で、あの、胸のところには小さく能型映画祭ってこう入ってるんですよ。
うん。
で、これも全然、いいし、まあ目立たないから普通にね、外着ていってもいいかなと思うんですけども、自分が持ってるその黒の T シャツは背中にね、うん、戦慄回帰ファイル怖すぎっていうのがドドンと出てるんですよ、ロゴが。これあの、能型映画祭の2回目で怖すぎシリーズの特集上映した時のスタッフ T シャツなんですけど、これはちょっとさすがに外に着ていくのは。
それはさすがにちょっと、私もちょっとと思うけど。
これはまたこの先ね、例えばシネマスコールで怖すぎの特集上映があって白石監督が来ますとか、いう時だったら来ていっていいかなと、うん。多分喜んでくれるだろうから。でも、そういうことを除けば多分、ちょっと外に来て買い物とかには行けないかなというね、うん、T シャツではありますけどね、
うん。そうね。あとあれも着てるよ、あの、コンチキ T シャツ。
ああ、はいはい。一応あの、コンチキのマグカップは日頃使ってますけどね。
うん。
お湯飲み代わりに使ってますけれども。まあでも T シャツも、まあいろんなものがあるからね。
そうね。
前回お話しした中で、うちの妻が、桃屋のおっさんがね、着てきた T シャツが、
うん、
ああだこうだっていうね、ことを言ってたという話ありましたけれども、デザインというか柄次第ですかね。
そうね。
何かのイベントとかね、ライブとかに行くときにはね、逆にそういったものの方がね、いいんだろうけど。
うん。
これを着て近所のスーパーに普通に買い物を行くのはちょっとなという、まあ、なおさんもそういう気持ちでしょうけども、それはわかりますね。
本当、変な、私がおかしいのかな、普通に着て買い物行くっていう。
まあ、誰も気がついてないのか、スルーしてるのか、遠くからこう、指を差しながら、ちょっと、何何あの人はとか、言われてるかどうかですよ。
最後かな。
まあ、案外、誰も見てないかもしれないけどね。
まあね。
まあ言われてみれば自分も買い物に行ってさ、まあお客さんたくさんすれ違うけどさ、どんな服装とかどんな T シャツ着てるとか、うん、まあよっぽどのことがない限りね、気に留めることないですからね。
うん、もう大体見ないしね、どんな服着てようがね。
そうそうそう。見ないもんね、まあそうね。逆に今、しげしげと見てたらさ、
うん。
ね、逆に怒られそうな気がするしさ。
うん。
チラ見せいぜい。まあそんな感じなんで、うん、まあ、なおさんも、南アの感謝祭の T シャツぐらいなら別に外に着ていっても問題ないと思いますよ。
うん。と思う。
そこまで恥ずかしくはないでしょ。
うん。
例えばこれが、徳松さんの顔をさ、大きくプリントしてるような T シャツとか、だったらちょっとさすがに恥ずかしいでしょうけどね。
それは嫌。
誰だこの人は、みたいな。まあそんな T シャツがあるかどうか、まあ多分ないでしょうけども、まあそれだったらちょっとさすがになぁと思いますけど、うん、うん、まあ感謝祭のやつはね、うん、いいんじゃないでしょうか。
うん、うん。
ということで、今回いただきました感想はこの2件ですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そういったわけで、だいたい自分喋りたいことは喋りましたけれども、
うん。
うさこの方はもう締めに入りたいですか？
はい。お願いします
。はい。いや、特にもう引き伸ばすネタもないんでね。じゃあ、このあたりでね、終わろうかと思います。
はい。
はい。それでは、今週もここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。